夏本の話、はい、我々がもう最近この番組のメインコンテンツになりつつある
確かに、
ね、本の話ね、熱量のやり方としては
アニメの勢いが死んできてる
最近はもう村上春樹番組になってますから、ね、素人が読んでみたっていうですけど、まあ、我々は一応本おじさんとしてね、はい、やってますんで、この3ヶ月で読んだ本の感想などを言い合うという。
そうですね、
じゃあまず先行私から聞かせてもらいますけども、はい、人生でおそらく最もな読んだ中で最も長い小説を読みました。
おお、
はい、
何でしょう。
吉川英治三国志。
おお
長かったよ。
全
10巻。正直言うと、なんだっけあれ、心コネクト12巻っていうのがあるんですけど、内容の詰まり方が全然違うんだ、まあ、まあ、一番、多分俺の人生で一番長い小説は、関数で言うと心コネクト。内容で言うと多分三国志ですね。読みました、三国志。
いや、読まないですし、うん、そもそも歴史小説を読まない
です。そうですね、うん、読んだんですよ。長かったよ。面白かったけど、うん、面白かったけどね。三国志どういうイメージあります
か。三国志ってなんかあの呂布が強いのかなとか。
そうだよね。
諸葛孔明賢いんだろうな。
そうそうそうそう、
うん、なんかねそれぐらい、
うん、そうでしょう、
うん、それ以外のなんか何もないです、うん、
何もない ね、うん、ね、読んでみて大体合ってるんです、それで。長いんすよ、うん、とにかく、うんうん、面白かったですとしか言いようがないですね。でもね、
なんかそこに、うん、いや、なんかこう歴史ものの小説を読む人がどういう気持ちで読むのか分かんないです。自分歴史ものに興味がないからあれなんですけど、はい、なんかそこにこう人生訓みたいなものをあるんですか。
簡単、結論から言うとないです。
ない、
ない。
なんと、
ただ共通言語が増えるみたいな。
教養として、
教養としてっていう意味もあります、ね、だから結局分かんなかったものが分かる快感みたいなのがあるわけです
よ。なるほど。
なんていうのかな、泣いて馬謖を切るって言葉、ことわざがあるんだけども、うん、その諸葛孔明が馬謖という優秀な弟子を殺したっていう、
うん
うん、ただそれだけなんだけど、その背景を知ってると知らないとじゃ全然意味が違うじゃないですか。
なるほどね、
うん、とかさ、なんていうの、赤壁の戦いとか言われてなんとなくこう、あの孫権を中心としたあれが曹操たちに立ち向かうんだなっていうのがパッとくる、
うん、
なんかいろんなところでの例え話がにすぐ合点がいくようになるとか、
うん、
っていう面白さがあります。三国志ってやっぱこういろんなところで引用されるじゃないですか。
そうですね。
だから結構その教養、使える教養みたいな言い方が最も僕の嫌いなところではあるんだけど、なんとなくこうそれを知っていることで一つ分かんなかったものが分かるようになる。
なるほどね。ダメ。
ダメ？
馴染まない。なんか歴史ものにどうしてもね興味が持てないんだよな。
なんていうのかな、まあ、そうだね、全然もうそれは止めるとこでもないし、
いや人は歴史から学ぶべきだと思いますよ、思うものの、
はっきり言って全然学ぶとこないのは、うん、あの価値観が違いすぎて、あのなんていうのかな、ある時貧乏な村を主人公たちが訪ねて、うん、もうボロボロなの敗走して逃げてるから主人公、うん、でそしたら あの有名な劉備さんですかって言って歓待されて肉を出されるの、
うん、
でこんな貧しい家に肉があるわけがない、
うん、
と思うわけ、
うん、
で次の日聞いたら実は昨日食べたのは老婆、あのうちの母の肉ですみたいな、
うん、
何も差し上げられるものがないんで、せめてと思ってもいい死にかけだけども老婆を殺して食べさせてましたっつって劉備が泣いてありがたがるの、そんな素晴らしいもてなしを受けるとはみたいな、何も得るとこないでしょこの話。
いや、
まあ、今のは言い過ぎだけど、なんていうのかな、こう仁、いわゆるそのなんていうのかな、仁とか義って言葉があるじゃないですか、義理とかさ、だから人としてすべきこと仁みたいな、そういうのを重視するがあまりに、なんかこうやりすぎた描写がいっぱいあるんですよね。とにかく一人で1000人とか平気で殺す世界だから、呂布ぐらいになるともう価値観が違いすぎて学ぶことが少ないです。
なるほどね。
なんかもう鉄のような意志を持つ人間とか国家のためだったら死ねる人間とかいっぱい出てくるんですけ ど、
なるほど、ね、
果たしてそういうのが我々に今必要な教育とかさ人生訓かと言われたらそんなことないじゃん、
うん、だからやっぱりね、そう、まあ、物語として楽しんでる人をこうなんか別に否定するつもり何にもないですけど、自分には向かないなって思っちゃいますね、歴史も。いや、スマホあるし今みたいな
話が。例えば、村上春樹がもうちょっとこうレベル高い、みんな世間にね、認められるようになれば、それまるでネズミのようだねみたいなとか言葉が出てくるかもしれないじゃん、
うん、
その時に、あ、お前まだ春樹読んでないんだっていう人は悲しいっていうかさ、
なるほどね、
そういうレベルまでいった小説を読むっていうのは一つ何かこう人生豊かに生きるコツになるよね。コツっていうか話が分からないものが分かるっていうのはそれだけで素晴らしいことじゃないですか。
でも逆にもう今となっては知ってる人の方が少ないんじゃないですか。
そうかもしれない、
今の、まあ、我々の世代とかにしたら。
そうだね、
うん、
同世代に通用するかって言われるとなかなか難しいけど、でも我々の世代の共通語ってもうドラゴンボール以降なくないですか。
いやだから会社の中でも、まるでこの精神と竹の部屋みたいだなとかねそういうのは通じるんですけど、やっぱそれでいいんじゃないみたいな。
そうだね、
うん、
それまあそうなんだよ、でもドラゴンボール以降なくない。
まああんまりない、
うん、そう、1日4回ってレーガンみたいだなって言われてもピンとこないだろ。
いや、まあね傘で何やった、アバンストラッシュみたいなことであるとか、やっぱ安西先生バスケがしたいですとか、まあ、
そうね、スラムダンクはギリ入ってきそうだけど、
うん、まあそれ以降ないかもね。
ないよ。
確かに。
ドラゴンボール以降僕は共通語がないと思ってます。
そうかもしれない。なんかね。いいじゃないですか、ドラゴンボールで。
ドラゴンボールでいいんだろうけど。ドラゴンボール読もうかな、また。
死んだら生き返らせればいいんだっつって。
行きましょうって。通信地を探しに行きましょうっつって。不謹慎。そういうこともあってさ、一つでも本当に世の中のことが一つ分かった気がします。ただ読むのに多分20時間ぐらいはかかってるから
20時間で済むかってところだと思いますよ本当に。
結構吉川英治は新聞小説だったこともあって、丁寧でしかも戦いを一瞬で終わらせたりするのよ。結構ね、読みやすいのが戦いが一瞬で終わるんです。
あ、それも
だから結構楽なんですよ、読んでて。そこは
なるほどね、
はい、以上、じゃあ次は松尾さん。
はい、自分はですね、ここで村上春樹の
来た、
色彩を持たない、
出た、たたき
作ると彼の巡礼の年、
はい、
前そのなんだろう、ハードカバーで出た時に読んで、正直いまいちだったんですよ、
言ってたね、
いまいちだったんですけど、ここで改めて、まあ、文庫版、
はいはい、
もうハードカバー版はもう売っちゃってたんで、文庫版を買ってもう一回一応読んでみようと思って読んでみました、
うんうん、
そしたらね結構面白かったです。
おう、
まあ、結構やっぱりその時の心情とか、
はいはいはい、
いろいろあるじゃないですか。
あるよ、人間も。
それを面白いと思える心境にあるかないか、うん、という意味では今回その色彩を持たない田崎つくべについては結構楽しんで読めました
ね。へえ、いいじゃん、
うん、なんかそのどういう話かっていうのは知ってます、うん、
全然知らない。
あの
色彩持たないんだろ
高校時代の、うん、まあ、親友、
はいはい、
5人組 の、うん、まあ、その主人公もそのうちの1人なんですけど、うん、そので高校からずっと親友で大学生になります、うん、で大学生になった時に、うん、その主人公がもともと名古屋にいるんですけど、うん、まあ、大学で東京に出ると、
はい、
で東京に出たんだけど、まあ、しばらくはこう戻って帰省した時にうまくこうそれまで通り付き合ってたんだけど、うん、ある時なんかその4人組から、うん、その絶縁されるんですね。
へー、
お前とは
もう会えない、
もう会いたくもないし話もしたくないみたいな。
なんで？
で、うん、なんでっていうのをその探す、
はいはい、
まあ旅というか、それを巡った
なんでか分かんないんだ。
なんでか分かんないです。主人公はそう言われてあまりの絶望に言葉も出ず、まあ、結果的には受け入れてしまったんですよね。 なんでとかそういうことを言う前に、まあ、分かったみたいな感じで受け入れてしまって、まあ、それから絶縁状態になって、やっぱりその4人の親友から裏切られたっていうことで、まあ、主人公は相当その時やっぱり、まあ、へこむというか本当にダメになっちゃうしみたいな、
はい、
でそれから10年後、うん、か15年後ぐらいの話に飛ん で、はい、で大人になって、まあ、傷もある程度癒えたものの、その時付き合ってる女性から、うん、やっぱりあなたの心の中にはどこかなんかこう隙間みたいなものがあって、うん、どうしても近づききれないところがあるみたいな、だから何かを隠してるんじゃないかとか思ってることがあるなら話してほしいって言ってその話をするんですよ、うんうん、でやっぱり自分はその問題をクリアにできてないんだと。
あ、結構なんか王道の話なのね。
うん、そう
王道っていうか、
うん、まあなんかこう
青春を取り戻す話っていうか、
ストレートな、
うん、結構そういう話なんだよ、
うん、
サンドイッチ作って食べる？
サンドイッチはないかも
しれない
。あんまり料理の描写はないかも、うん、
で
、うん、その裏切られたという親友のもと、うん、4人のもとを訪ね歩く、
はいはいはい、うん、よくありそうな話じゃない。
そうそうそう、で何があったのかっていうのを聞いて回る旅なんですけど、なんかね、うん、当時は多分よく分かってなかったんですけど、うんうん、なんかこの30、うん、ちょうどね、田崎つくるも35ぐらいなんですよ、うん、で自分が多分最初に読んだ時って20代前半とかなのかな、で思ったんですけど、35ぐらいになってくるとなかなか友達っていう感覚が薄れてきません、
うんうん、そうかもしれない、
まあ、特に子供とかね、うん、いるとなかなか友達と会えないとか、
そうだな、
うん、やっぱり時間の都合もつきにくい
とか
なってきて、どんどんどんどんやっぱ疎遠になっていくじゃないですか、
う
ん、そうです、20代の時とか、
うん、
いくらでも遊べたけどみたいな、っていうようなその立場に今なってみて読んだからこそ、うん、もしかしたらその訴えかけてくるものがあったのかもしれないなぁと思いました。だから結構タイムリーなものなのかなっていう意味で面白いと思えたのかもしれないです。
ちょうどあれだよね、そういう意味じゃ、その喧嘩した頃の22ぐらいの時に読んでるわけだし、
うん、
で今その話が現代になって35で今まだ読んだわけだから、うん、一番楽しんでるんじゃないですか。
そうなんでしょうね、
うん、いいねそれ。
だからあの時、まあ、どういうことがあったっていうのは分かるんですけど、うん、
それは もう絶縁するに足る理由なの。
うん、
まあ、それはお前に作りが悪いよと思う。
あ、いや、若干のネタバレを
含むから
含むけど、
うん、
結果的には悪くないと思いますよ。
うん、
あの濁した言い方しかできないですけど、
うん、
作るは悪くないです。悪くないけど、その絶縁した理由は絶縁するに足る理由です。ね。
もやっとしない。
あ、もやっとはしないですよ。一応それはあの今別にはっきり言ってないだけで、一応あのちゃんとこう、
なるほどね、
なんでっていうところ説明されてるんで。だけどまあ自分がやられたとしたら、
うん、
まあ、へこむのはもちろんへこむし、だけど確かにそれで何ができたかって言われると、
うん、
まあ結果的には何もできなかったかもしれないなとかね。
結構面白そうだけどね。
いや、うん、なんか面白かったですよ。
おお、そうな
の、うん。
次それ読むかもしれない。
ただだからなんていうかね、割とライトに楽しめる。
あ、そう、ライト感あふれる。
そう、ただ海辺のカフカの方がやっぱずしんといきますよ、ね。まあ、そう、どっちを求めるか。
確かにね。まあ、まあ、次はカフカにしましょう。うん、そうですか。へ、いいじゃないですか。
うん、
なんか自分なりね、良さそうな感じです。
うん、
あの頃を取り戻すみたいな。
うん、そうですね。うん、だから結構良かったなと思って。
そうね、
うん。やっぱだから読むタイミングも大事なんだな、本ってと思いました。
そうだね。
うん、
そ、乱反射的なさ、うん、それ誰も悪くないけども結果悲惨になっちゃったみたいな、そういう話じゃない。
あ、そういう話じゃない。
じゃない。
そういう話じゃない。
作るの何気ない挙動がこう増幅されてこう悪になっちまったみたいな、こうではないのか。
ではない、うん、そういうわけではない。あの不可攻略的なものではない。
ないのか、
うん、
まあいいや。でもちょっと楽しそうです。
うん、
どういうトリックというかさ、
うん、
を使って村上春樹が作ったのか楽しみ。
確かにそんなにまあでも意外にもえみたいな感じではないですけどね。
作るだって普通の人なんでしょ。感覚とかも割と普通。
ああ、もちろんもちろん、別に普通の人。
色彩持たない。
あ、色彩を持つ持たないは名前の問題。例えば白井さんとか、要は黒子のバスケですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
要はその親友4人が、
うん、
みんな色のつく名前を持ってて、田崎作るだけその色に名前がつかないよねっていう話だけど、それは単純にそれだけ。
あ、なるほどね。
うん、
だから超能力者とかじゃない
ですか。そういうわけじゃない
。思わせぶりだな。じゃあ次、私も行きましょうか。産めの夏。
しわ
京極夏彦。
おお、また分厚いところを言いましたね。
これ上下感でしたね。
うん、
これね、正直ここで紹介するのどうかと思うんですけど、うん、はっきり言って、腑、
うん、
に落ちないところがある。あの、面白いは面白いんだけど、腑、うん、に落ちないところが強すぎて、
う
ん、ちょっとあれなんですよ。おそらく、京極夏彦のデビュー作で、かつ一番評判がいいやつかな。
うん、
ある女性が20ヶ月もの間妊娠を続けてる。
うん、
で、そういう相談が、主人公である、主人公のところに寄せられる。
うん、
でそれを持って古本屋に相談、親友である古本屋に相談に行ったりとかしてるうちに、あるこう病院での、失踪事件とかに巻き込まれていくっていう話が、うん、なんだけど、まあ、結論っていうか、その驚々しい話なんですよ、基本的には。で、こうミステリーというよりもちょっと怪奇小説に近い。
うん、
で、この中でね、怖いんですよ。もうなんか幽霊とかそういうの散りばめられて、うん、殺人事件が起こる、この病院は戦争時は死体の収容所だったんだみたいな、
うん、
そういうこういろんな状況がありながら、一つね、僕が絶対許せないの どこにもある密室殺人が起きた時に、うん、この部屋にはどこにも死体がないじゃないかって主人公が思って、うん、死体がないのに殺人事件が起きるなんて変だっていうことになるんですよ、うん、ただ真相は主人公は死体を見てるんだけども死体を見たということを知覚できなかったみたいな
ほう
オチなのね、
うん、
あの主人公の知覚違い知覚間違い見落としで、あってはならないでしょ、トリックにおいて、うん、
まあね、
うん、なんかそこがすごい俺の中で残っちゃって
それはなんかその知覚できないようにしたトリックがあるわけではない
ではなくて単純に
見落としあらあらあら
あとはみんなにこの部屋には死体がないと言われてるから
あ
そう思って見てたから死体に気づかなかったって言うんだけど、うん、そんなことあるかっていう
でもその、まあ、結果的に死体があるんですよね、
う
ん、
ある
それはなんかその見つけられなかったっていうのに多分なんか理由があるんですか
いやあんまり読んでる限りは、うん、そんな気がしない結局思い込みこの部屋に死体はないと聞いてたから死体がないと思ってるだけでちゃんと隠されてたわけでもないのにちょっと塀というか柵を1個越えればあるのに気づかないみたいなちょっと俺はそのトリックみたいなのが気に食わなくてでもまあそのシーンに当たってからこれは推理小説ではなく怪奇小説だと思って読み始めたら結構面白くて多重人格とかさ、
うん、
あの犯人の中の人格が出てきて殺してそれが隠れてるから、うん、本人は殺した自覚がないみたいな、
なるほど、
うん、そういうのなんだよでその後もう本格ミステリーだと思ってよさ、うん、読むとバカしくなっちゃうじゃん、
まあ、だ
そう、そういうのがあって
そういうことね、うん、
ただねおどろおどろしいものが読みたいっていう気分になった時もあって、うん、なんとなくこう面白かったですねそのなんか怖いな、
まあ、でもじゃあ全般通して面白くはあった腑に落ちないところはあるにせよと
そうそうそうただその腑に落ちないのがものすごく腑に落ちないのでなんだかなっていうなんだかなっていう本でございましたね、はい、京極夏彦先生一度は読みたいなと思ってたから
うん、
はい、そんな感じです
はいじゃあ次私ですかね、
はい、
いろいろ多かったんですけど、うん、読んだ本が、うん、これかなっていうのがね夫のチンポが入らない、
うん、あれ本だっけ
まあエッセイみたいな感じかな多分ね、
うん、
エッセイなんだけど多分ちょっと小説っぽくしてんじゃないのかなっていう気はしますけど、う
ん、なんか話題になったよねそれね
そう話題になって、
うん、俺もなかと思った
いましたんで、うん、読みました「こだま」っていう、
うん、
あの主婦の
はいはい病気なんだっけ
いや原因不明
原因不明
あの他の人とはいくらでもできるのにその旦那とだけセックスができない、
うん、
っていう話なんですけど
そういう話ですか
そういう話です、
はいはいはい、
あの旦那とセックスをしようとするともう全然入らない、
うん、
で、まあ、ローションをつけたりしても全然入らないし入れたら入れたで無理やり入れてた血がすごい出るしだからもう入らないと、
うん、諦めたと
諦めたで、まあ、そういう悩みがある中ですよ、うん、やっぱりこう旦那は旦那でやっぱり風俗に通うし、
うんうん、
でその主人公の、まあ、女性、
うん、
主婦側の人はあの不倫しまくると
あそれはできるんだね
できる、
うん、
だから他の男とやるのも全然できるんですよだそこで何ですかね性欲を処理してるわけではないんですけどね、うん、その女の人の方はどちらかというとその なんかこう当時小学校の先生もやっていて、
あ、女の人
が小学校の先生もやっていて、うん、学級崩壊しちゃって、うん、やっぱこうどんどんうつ病みたいになってくるんですよ、うん、でなんかそれをこう憂さ晴らしじゃないですけど、うん、するために不倫にしてっちゃう感じなんですけどね、だけど普通にできるみたいな、だけど旦那とはできないみたいな
ゾッとする話だな。
そうでやっぱりその周りの人からはもちろん悪意なく子供作らないのみたいなことを言われるみたいな、で主人公はその心の中でいやそもそもチンポが入らないのですみたいなことを思ってるみたいなまあそういう、こう苦悩みたいなものであるとか、あとそのセックスなしで夫婦っていうものが成り立つのかどうかとか、まあそういったところをこう割と実体験までね生々しく書いてる。
読んでて気が鬱になりそうな鬱々しい話だね。
そうだけど、まあ、最終的には、うん、まあいいんじゃないかなって主人公が思えてるところに割と行き着いたかなと思うんで、うん、まあ後味悪くはないですけどね、だからその世間から見た普通とか、うんうん、いわゆる夫婦ってこうだよねみたいなものにとらわれない生き方、
はい、
みたいなことに気づけることが重要なんじゃないかと。
なるほど、
自分は自分、人は人みたいな、
そう、
まあ、みたいなところなんだけど、やっぱり本人はできないっていうことに負い目があるから、うん、やっぱりこうそんなにまっすぐ前を見られないというかまあ、そういった悩みとかね。
結構マジなやつなんだね。
結構マジなやつですよ
タイトルがあれだからさ逆かなと思ったけど、
いや全然普通に重たい系の
重たい話だね、
エッセイでしたよ。
あ、ほら、君は人の心のぐちゃぐちゃが好きじゃん、そういう目当てで読んだの？
読んだ。
満足した？
まあでも、うん、でもやっぱりこれはこれでライトに楽しめたというか、
うん、
人の不幸を楽しんだって、不幸っていうか人の悩みを楽しむっていうのもあれですけど、
いやでもそういうもんでしょう、
うん、まあそんな、
なんかね不思議ねなんか、そんなマジな本だったんだ。
あ、そうですよ、割と真面目な、
真面目な本。なんで入んなくなっちゃったかとか全然、
あ、なんか分かんない、
分かんない、
うん、
そんなことってあんのかね。でもなんかこうその心理的なものの比喩というかさ、タトゥーじゃなくてなのかね。
あ、いやそうじゃなくて物理的に入んないみたいですよ。ただまあなんか精神的なものじゃないかぐらいですね、
うん、
言われてるのは。
期待してたのと全然違う多分ね、それ読んだ人の中で期待してたのと違うっていう人結構いると思うな。
いや
そうかもしれない笑えねえっていう
全然笑えないです。
全然笑えない
な、ガチ。
いやいやいや、なんかそっか、俺のチンポでかすぎるからなみたいな、そういうやつじゃない
やつ、そういうやつじゃないです。
しづらいです、はい、じゃあ3つ目、3本目いきますよ私、
はい、
いいっすか、いっちゃっていい、
どうぞ。
夏への扉、
うん、
知ってる、
しょうがない、
ロバート・ A・ハインラインの SF 小説、
うん、
まあ簡単に言うとシュタインズゲートってことなんですけどタイムリープものです。
最近の作品、
いやいや、ね、1970年ぐらい、あ、嘘嘘、発表されたの1956年、
古
っ、
相当古
い、それこそ電気羊とかじゃない、
当時、そうね、
うん、同じくらいかもしれない。56年、1956年から に書かれた小説で、うん、あの未来を行ったり来たりする話なんですけど、はい、猫を飼ってる主人公科学者なんです、うん、でまあ、当時としてはかなり最先端の科学者で、うん、親友と2人で発明事務所みたいな、うん、電気メーカーみたいなちっちゃいね電気メーカーやったんだけど、うん、そこにこう金目当ての女が入ってきて女を取り合ったりする、うん、関係で、はい、権利とか全部持ってかれちゃうんですよ、うん、親友だと思ってたやつ、うん、で怒り狂ってもうこうなったらと思って、冷凍人間になって未来に行くっていう。
あ結構物理的に行くんですね。
そう物理的に未来に行くんです、うんうん、このコールドスリープっていうのが一つのあれで、うん、で未来に行ってみたら、自分たちが発明した親友が持ってったはずの権利とかが全くなかったことになってる、うん、おかしいぞって、うん、でいろいろ調べていくうちに未来に帰る過去に帰る方法みたいなのを発見して、うん、過去に帰ってそれをやり直すみたいな話なんですけど、大好きじゃないですか未来に行ったり過去に行ったりする話大構図じゃないですか。おそらく多分1956年だからかなりこれが将来 そのタイムリープものの基礎を築いた作品だと思うんですよ、
はいはい、
もうアマゾンレビューでも200件とか300件ついてるようなレベルのやつだから本当に多分古典だと思うんですけど、まあ、一応それを読んでね非常に面白くて
面白かった。
そうそうそう、なんかこうなんていうのかな、バックトゥザフューチャー的な面白さがあるんですよ。あの今から30年後どうなってるかみたいなものの未来予想がトンチンカンだったりして面白いです。
あ、なるほどね、まあ、もう当時からしたらね、
そうそう、すごい、あのあ例えば、なんだろうな、スマホみたいな予想はできてて、うん、スマホっていうか新聞をみんな電子で読んで
る。あ、はい、
でこう空中を触ってでなんか新聞読んでるみたいな感じになってるんだけど、あの主人公が自分の旧住所を探し当てるときにバーに入って、電話帳貸してくれって言って電話帳で調べてるんですよ。電話帳ちゃんとあるんだよその世界に。だから電話帳がなくなるということは想像できてないの。
あ、 なるほど。
ないじゃん電話帳なんか。電話帳ない世界は想像できてないんだけど、うん、新聞はその空中で読んでるんだよ。
なる
ほど。なんかその辺のちぐさぐさが面白くて、お掃除ロボットみたいなの出てくる、ルンバみたいな。そういうのは予想されてるんだけど電話帳がなくなってないみたいな、そういうちぐはぐさが面白いっていうのと、やっぱ物語として非常によくできてる、
うん
うん、で全てを最後ハッピーエンドに持っていく力がある、読ませるだけの力がある。あ、これは非常にいいあれコールドスリープというかタイムリープものだなっていう。
なるほどね、
うん、面白かった。
あ、大好きだからな。
そう、これはね、本当おすすめしますね。
確かに、もう時間が絡むだけでちょっとゾクゾク
するゾクゾクしちゃうでしょ。そんな、まあ、そこそこ長いしね、結構おすすめです
ね。うん、確かに
上下からまでいかないけど、一冊で終わる範囲の中でリズミカルでいい読めるし、非常に気持ちよかったです
ね。確かに、興味を惹かれるんですよ。
これは夏への扉、別名猫と呼ばれてまして、うん、あの表紙が猫なんですよ。この猫が少しこうキーワードになるところでもあるので、
うん、
その SF、ものすごい SF なのに表紙が猫っていう、
なるほど、
ギャップもまた魅力で、
ほう、
SF ファンの中ではもう猫と呼ばれているらしいです。
そうか。以上です。続いていっちゃって、
はいはい、
いいですか。
あ、ちょっと一回切ります。
はい。